ジャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。それではお便りをご紹介します。ラジオネーム揚げ出し豆腐さん。桃さんこんばんは。僕はファッションがよくわかりません。嫌いとか全く興味がないというわけではないのですが、センスが悪いのでどう組み合わせたらよいのかいつもよくわかりません。なのでよくマネキン買いをしています。この前初めて入った店で店頭にいたマネキンの服がいい感じだったので、あれを全部くださいとお願いしました。あまり時間がなかったのでパンツ以外は試着せず、他の服はタグに少し目を通す程度で、いざレジに行ったら、セットアップだと思っていた服が実は値札がそれぞれについていて、僕が想像していた値段よりかなり高い、かっこ涙。この上下の組み合わせがめっちゃおしゃれですよねと店員さんと散々盛り上がってしまった手前、どちらかだけにしますとは言えず買ってしまいました。今月は食費を切り詰めます。マネキン買いもそろそろ卒業しなきゃだなと思った日でした。3月のテーマに当てはまるかな。ももさんも何か卒業したいことってありますか？揚げ出し豆腐さん、お便りありがとうございます。そうかそうか、卒業したいこととしてね、3月はねそういったテーマで、別れをテーマにねお便りを募集していましたので、ありがとうございます。なるほど、ファッションね、そうですよね。マネキンがいて、そう、まあ確かにそのお店のマネキンが着ているファッションっていうのは絶対にお店一押しの商品だったり、またおしゃれに精通している店員さんがこう組み合わせて着せているわけですから、これはもうおしゃれに間違いはないですもんね。だから確かにマネキンセットで買っておいたら絶対におしゃれだろうな、間違いはないだろうなって思いますが、このね値札がっていうのありますよね。結構ね女の人の服もこういうの多くて、最近またセットアップみたいなものがすごく流行ってるんですよね。私もいっぱいね洋服持ってるんですけど、セットアップのもの、こうパッと見るとワンピースのように見えるんだけれども、それぞれこう上下別々に着回したりすることもできるからすごく便利で、でどちらかについてるタグを見た時に、あ、お値段的にはこれセットでこのぐらいの値段なんだ、あ、だったら安いかもななんて思って、いざよく見たらもう一つのパーツの方にもしっかり値札がついていたりして、想像していた倍以上かかってしまうとかっていうお洋服って結構あるんですよね。あとは初めて入ったお店とかだと、こうパパッと値札見たんだけれども、よくよく見たらゼロが一つ多かったとか、すごい高級なお店だったとか、そういうこともねないとは言えないですからね。やっぱりレジに行く前にしっかりチェックしないとなとは思いますけど、まあね、この組み合わせで買いたい、いいですねみたいな話をしちゃったら、やっぱり1個だけにしますっていうのは確かに言いづらかったりするかもしれないですけれども、いやー大変でしたね。なんかそう、マネキンがいてねお店のイメージがありますけど、最近結構ネットショッピングもお洋服もネットで買うっていう方も多いじゃないですか。特にこのね、自粛期間とか、なかなかお店に買いに行けないとかっていう時はネットでね洋服を買う方もいらっしゃったと思うんですけれども、そのネットのモデルさんが着ているお洋服もマネキン買い的な感じで、 全部一式変えるみたいな、そういうのもあるみたいですね。だからその普通こう写真があって、そのある商品、例えば T シャツなら T シャツというののメインで写っていて、下にズボン履いていたり小物を他に何か身につけていたりしても T シャツの情報しか載ってなかったりするじゃないですか。でもそうじゃなくて、もう初めからそこの写真載ってる全部のものがそれぞれちゃんと横に変えるようにポチッとできるボタンがあって、総額でいくらですみたいな、そういう買い方できるページもあるって聞いたことがありますね。まあ、同じようにね、やっぱりあのおしゃれに組み合わせてもらっている分買いやすいのかなとかって思いますけどね。そうですよね。あとはね、そうマネキンといえばやっぱりすごくスタイルがいいじゃないですか、マネキンさんって。基本的にね、絶対背も高めだったり顔も小さかったり手足が長くてとかだから、マネキンで、お素敵だな、ちょっと試着してみますって試着室に入ってきて鏡を見て、え、全然イメージが違う、やめようとかっていうこともあったりしますね。そうだから逆にね、そのスタイルが良すぎちゃうから、そのがっかりしちゃうとか、イメージが湧かない、自分が着てるイメージが湧かないっていうことにならないために、なんかね、太めのマネキンさんとかも今あるんだそうですよ。ちょっと大きめサイズのお洋服屋さんだとか、やっぱりそれがモデル体型の人が着ていてもよくわからないじゃないですか。だからそれぞれの体型に合わせたいろんな体型のマネキンがあって、そこにそのサイズのお洋服が着せられてたりとか、あと同じようにさっきのネットショッピングもね、ありますよね。大きめのサイズのお洋服の時はモデルさんもあえてそういう方に着てもらってる写真を載せてたりとか、いやね、親切だなと思いますよね。だってみんなあんなモデルさんみたいな体型というわけにはいかないですからね。いやそうですね。そうだそうだ、私の卒業したいことって書いてくれてたんだ。私の卒業したいことはね、ちょっとだけ最後にね、もう夜更かしから早く卒業したいです。夜どうしても遅くなることが多くて、4月からね、下の子の桃太くんが幼稚園に行き出すと、こう午前中の時間がちょっとできるので、そこで仕事をしたりとか自分の何か必要なことをしたりとかできるようになるから、あとちょっと、そしたら夜早く寝られるなと思って、いつも必要なこと全部夜中にやってたりするから、すごい夜更かしが多くて辛いなと思っているので、そう早くそこから卒業して早寝早起き、まあ朝はねちゃんと起きてますけど、早寝をとにかくできるようになりたいなって思っています。卒業したいこと、夜更かしです。揚げ出し豆腐さん、お便りありがとうございます。皆さんもお便り送ってくださいね。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど、大小さまざまなイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-006452、 0120-006452、 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
それではお便りをご紹介します。ラジオネーム、あずきさん。桃さん、初メールです。桃缶のツイッターも再開され、桃さんの SNS への投稿を読んでいて、私も参加したくなったのでメールを送ることにしました。私は関東出身、夫は関西出身です。春だし桜餅でも食べたいなぁと和菓子屋さんに買いに行きました。薄いピンクの クレープのような生地が優しくあんこを包んでくれていて、その上に桜の葉が、見ているだけで春らしくて美味しそう。帰って夫と二人でゆっくり食べようと出してあげたら、これ何？桜餅じゃなくない？と夫。聞くところによると、関西の桜餅はおはぎのような米粒感の残るお餅にあんこがくるまれているんだそうです。関東と関西で食文化が違うのって面白いですよね。結婚したばかりの頃、すごく驚いたのはところてん。ももさんはところてんというとどんな味をイメージしますか？関東と関西で食べ方が全く違うので、よかったらももかんでお話ししてください。あずきさん、お便りありがとうございます。はじめまして。お便り嬉しいです。ツイッターも動き始めました。 SNS も頑張って最近投稿しておりますしばらく投稿が、まあもともともすごいマイペースだったんですけれども、それにしてもまあ子育て忙しいとはいえ、あまりにこう SNS のね投稿のペースが随分とこう間が空いてのんびりのんびりしていたので、まだですかなんていうふうにファンの方から言われたりしてたんですが、最近ねちょっと頑張ってももかんの情報とかも皆さんに読んでいただきたいなと思って、大体週に1回は投稿するようにしています。よかったら久々に覗いてみてください、藤谷もものブログ、それから Facebook、Instagram、ももかんの Twitter、 そのあたりをこうちょこちょこアップしていったりします。そしてね、その回もあってか、お便りを送っていただきましてありがとうございます。桜餅、地域によって違うんですね。関東の桜餅はあのピンク色のこうクレープのような薄い生地が、こうサンドイッチではないですけれども、中のあんこを包んでいるような感じで、横からあんこがこう見えているような、まさになんかクレープみたいな感じですけれども、それが関西になると、ちょっとねお写真で見た感じではおはぎのようなお餅なんだけれども、粒々がこう外側に見えていて、同じように桜の葉で包まれているんですが、確かにちょっと見た目はね違うなというふうに思いました。私もね関西の桜餅はいただいたことがないんですが、まあどちらもすごく美味しそうだなとは思いましたけどね。結構食文化って違うんだそうですね。私身内に関西の方がいないので、すごく親しい友達にもねあんまりいないので、そういう話ってね聞く機会がないんですけれども、ももかんでもね前にも何度もこういう話出ていて、ところてん、皆さんどうですか？ところてんってどんな味をイメージします？私はところてんといえば、やっぱりこうさっぱりとお醤油とちょっとこう酸味のあるというかお酢が効いたような、そういうタレをかけてからしを入れたりとかしながら食べる、もう暑い夏とかにこうさっぱり食べる美味しいなっていうものをすごくイメージするんですけれども、なんと関西ではところてんはスイーツなんだそうです。びっくりしませんか？どんな味で食べるかというと、黒蜜をかけて食べるんですって。まあ確かに見た目はところてん、あの透明なねこう麺のようになっていて、くず切りみたいな感じにも見えなくはないですよね。でもそう、しょっぱいところてんしか食べたことのない私からすると、あのところてん味をつける前のあの部分だけ食べても、それが甘くなるっていうのはちょっとイメージできなくて、ところてん独特の香りとかもねあるので、いやー、どんな感じなんだろうって思いました。関西の皆さん本当ですか？くず切りみたいに甘くしてデザートで食べるんですか？いやー、びっくりです。なんかこのところてんも関東と関西で、まあ、もちろん大きく違うんですけれども、さらにこう地域によってもまた微妙に違っていたりとかして、関東ではところてんって普通にそのものを食べるじゃないですか。だけど東北に行くとおかずとして 食べていたりとか、そのほら、あの東京とかではところてんをご飯のおかずにはあまりしないじゃないですか。どちらかというとちょっとおやつとか軽食みたいな感じでいただいたりとか、まあお食事と一緒に出ることもあるのかもしれないですけど、おかずっていうイメージとまたちょっと違うような気がするんですが、そう、ところ変わればところてんをおかずになったりとか、またまた沖縄に行くと沖縄ならではって感じですね。黒砂糖でいただくんだそうです。だからまあちょっと関西に近いような感じですよね。そんな感じで場所が変わるとところてんの食べ方も変わるみたいです。面白いですよね。皆さんよかったら東京に、例えば今東京に住んでらっしゃる方も、あのふるさとでは全然違う食べ方をしていて、東京に来たらみんながこんな風に食べててびっくりしたみたいなのがあったらぜひ教えてください。私もずっと東京なのでね、それわからないので、いろんなそれぞれの土地のね、美味しい食べ方とか面白い食べ方とか知りたいので、よかったら送ってください。あずきさん、お便りありがとうございます。またお便り待ってます。続けてもう一つお便りをご紹介します。ラジオネーム、フェッキオさん。ももさん、こんばんは。東日本大震災から早いもので10年が経ちましたね。あの日の衝撃は忘れることはできませんが、被災地の方々は復興に向け前向きに歩んでいて、本当に頭が下がる思いです。私も何かお手伝いができないかと思い、ささやかですが、先日福島と宮城のアンテナショップへ買い物に行ってきました。緊急事態宣言中のため、感染予防を徹底してまいりました。福島は、日本橋福島、ミデッテ。愛称のミデッテとは、見てね、来てみてね、といったお誘いの気持ちを福島県の方言的に表現しているそうです。福島のお菓子や食品がたくさんあり、奥へ進むとこれまたお酒がたくさん陳列しており、キリダンス、赤べこの置物などもあり、福島の文化も感じることができました。ミデッテではお目当ての柏屋のおまんじゅう、ゆべし、喜多方ラーメン、お酒などを買いました。その後は池袋にある宮城ふるさとプラザへ向かいました。池袋駅東口を出て徒歩2分のところにあり、中に入るとイベント販売コーナーにて萩の月、これも有名ですよね、が販売されていました。宮城は海産物の加工品が豊富で、大好きな笹かまぼこを買いました。その他は牛タン、ずんだ餅、吹き味噌などを購入。吹き味噌はご飯のお供に最高です。2階では牛タンが食べられるレストランにもなっていましたよ。本当なら実際に福島、宮城を訪れたいところですが、コロナ禍では難しく、でも少しですが旅行気分も味わうことができてよかったです。次は岩手と熊本のアンテナショップに行く計画を立てております。どんな素敵なものに出会えるか今から楽しみです。ベッキオさん、お便りありがとうございます。そうですか、アンテナショップに行ってらっしゃったんですね。いや、ささやかとはいえ、やはりそれぞれの土地の美味しいものをね、買って、で楽しんで、またそれを誰かにこう、こんな美味しいものがあってねっていう風に広めたりとか、そういうことでも、あの復興に向けて頑張っている被災地の皆さんのちょっとだけでもお手伝いになることってあると思うんですよね。だからすごくいいなと思いました。早速ホームページをね、それぞれ見てみましたよ。福島の方のアンテナショップも、それから宮城のアンテナショップも。まず1個目の福島のミデッテっていうのがなんかすごく可愛いですね。あの英語でね、英語でというかローマ字でミデッテって書いてあるので、なんかそれだけ見るとすごくおしゃれな感じで、しかもミデッテっていう響きもなんか可愛いので、本当お店の名前って感じなんですけど、これ方言なんですもんね。実際はどんな感じなんだろう。ミデッテ、ミデッテ、ミデッテ、ミデッテどんなイントネーションで言うのかな。でもね、なんかちょっとイメージがねできますよね。 いや美味しそうでした。もうたくさんね、あのホームページの中にもいろいろ商品が紹介されていたりとかして、いやー喜多方ラーメンも美味しそうだったし、お菓子もいいし、お酒もすごく豊富だったので、本当ね、お酒好きな方はたまらないだろうなーって思いました。行ってみたい。そしてもう一つの宮城の方、池袋にあるんですね。宮城のふるさとプラザというところも同じようにやっぱりいろんな商品の紹介があったりとか、私も笹かまぼこ大好きです。子供たちも大好きなので、見かけるとねつい買ってしまったりしますし、あとはそのお便りにもありましたけど、2階のね牛タンが食べられるレストランっていうのがホームページにもあのメニューが載っていて、こういう牛タン定食があったり、こういう味の牛タン定食があったりとか、いやー美味しそうだった。もうすごい食べに行きたいなって思いました。いいですよね、本当ね。その土地まで行くのってなかなか簡単なことではないですし、特に今のような状況だとね、なかなかこう遠出するのが難しかったりしますけれども、アンテナショップに行くだけで本当にね旅行気分が味わえちゃうっていうのをすごくわかりますし、そこ出身という方にとっては、あ懐かしいな、ふるさとのものだなっていう喜びがあって、で反対に初めて行くという方にとってはその場所を知るきっかけになるじゃないですか。福島にはまだ行ったことがない、でもアンテナショップで福島の美味しいものをいただいて、ああ今度こそ本当に福島に行ってみたいなっていう気持ちになって、で出かけてとかっていう風に広がっていくものなので、すごくいいなって思います。そしてね、できることなら世の中が早く落ち着いて、あちこちそれぞれにね、みんながこうお出かけを楽しんだり旅行を楽しめるような時期が来るといいなってすごく思います。ベッキオさん、お便りありがとうございます。私もぜひ行ってみたいと思います。また送ってくださいね。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。夢色ドライブ、聴いてください。
君と出会えた時からこの世界は輝き始めた。車走らせ僕らの未来へ、どこまでも夢を乗せて。君の助手席からそっと見つめて視線に気づいた君の笑顔が愛おしいからまだ見つめてる。街は楽しそうな笑顔で溢れている。私を見つけてくれて
藤谷桃で夢色ドライブでした。
藤谷桃の桃の缶詰。イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロ、アマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰です。それではお便りをご紹介します。ラジオネーム、マリアージュ田中さん。桃さん、またまたマリアージュ田中でございます。先日の放送を聞いて、ぜひお便りしたいと思い、また投稿してしまいました。鬱陶しいやつだと思わずにお付き合いください。ももさんのピノグリージョのお話、大変嬉しく拝聴いたしました。私の知らないお話をご披露していただき感謝です。ワイン、深いですね。私のワイン熱にまた火がつきましたよ。ありがとうございます。今夜もフランスのメルローワインで乾杯しています。今飲んでいるワインも4本で3000円、1本700、800円のワインです。探すと安くてうまいワインはまだまだたくさんありますね。また葛飾の本屋様のお話も大変興味深く、近日中に西武線の中井駅に行き、林芙美子記念館にぜひ行ってみたいと思いました。私も若い時に放浪記感動して読みましたので、今回の放送を聞いて記念館のことを初めて知り、近日中に伺ってみたいと思いました。ラジオいいですね。こんな形で楽しいお話に広がるとは思っていませんでしたので、これからもさらに深いワインネタをまたご披露したいと思います。では今回は最後に、スペインレストランでワインメニューを見ると、ヴィーノブランコ、白ワイン、ヴィーノティント、赤ワインとあります。ですが白はブランコでいいのですが、赤はロホというのになぜ。ティントを実際に訳すと濃い赤という意味になりますが、スペインでは赤ワインをヴィーノティントと言います。面白いですね。ロホとティント両方覚えておいてください。赤ワインはヴィーノティントですよ。またワインネタをご披露します。よろしくお願いします。マリアージュ田中さん、お便りありがとうございます。鬱陶しいなんてとんでもないです。いつもワインのことたくさん教えてくださって本当に感謝しています。楽しみに私もね、いつもご紹介させていただいていますよ。そしてこういうお便り嬉しいですね。先日葛飾の本屋さんからいただいたお便りをご紹介しまして、その中では作家の林芙美子さんの記念館に行ってきて素晴らしかったっていうお便りをねご紹介したんです。でそれを聞いて、ああ面白そう、行ってみたいって思ってくださったっていうのすごく嬉しいです。なんかこうお便りを通してリスナーさん同士が会話できたりとか、情報交換ができたりとか、それってまたねすごくいいですもんね。葛飾の本屋さんのリスナーさんも最近こうお酒が好きで、本を読みながらお酒を楽しんでいらっしゃる、ワインを楽しんでいらっしゃるというお話があったので、きっとマリアージュ田中さんがおすすめしてくれているワインも、ああそういうのもあるのかなんて知って、もしかしたら飲んだりしてくださっているのかもしれないななんて思います。皆さんもぜひ、あのラジオって確かに私が一方的におしゃべりをしているような感じにはなってしまいますが、皆さんからいただいたお便りを 私もすごく嬉しく会話しているような気持ちで読ませていただいて、それに対して私もお返事するつもりでコメントをさせていただいていたりします。でも私対リスナーさんだけではなくて、リスナーさん同士で、ああこの話面白かった、私の場合はこうだったよとかっていうお便りをまた送っていただいたりとか、こういうふうにリスナーさん書いてたけど、いやいや私はこんな意見があるよとかって、また違った意見をご紹介できたりとか、そんなふうにみんなでキャッチボールしたりコミュニケーションを取れるっていうのもまたラジオならではだなって思うので、ぜひぜひ皆さん、聞いたお便りの中で興味があったものだったら質問してみるのもいいかもしれないし、また感想をお寄せいただくのもお互いにすごく楽しいし嬉しいと思うのでお待ちしています。そして最後にね、スペインのワインのお話で赤ワイン白ワインのそれぞれの言い方、それからね、赤っていうのはスペイン語ではロホという単語なんですが、ワインになるとビーノティントというまた別の単語を使っているとかっていう話がありましたね。そう、そのワインを通してさっきのアンテナショップの話じゃないですけれども、その土地の美味しいもの、ワインでもいいし食べ物でもいいし、そういうのをきっかけに、じゃあその言葉をもうちょっと勉強したいと思ったり、そのお料理の背景にある歴史を知りたいと思ったり、文化を知りたいと思ったり、そういうふうにお料理だったりお酒だったり飲み物だったりね、そういったものを含めてこう出会いのきっかけから、よりその場所、さらに言えばその場所に住む、その国に住む人々に興味を持ったりとかっていう風に世界が広がっていくってすっごく素敵なことですよね。私も大好きなんです。それが日本国内の先ほどのアンテナショップみたいに、日本の国内でいろいろな場所のことでもいいし、日本飛び出して世界中のことでもいいし、そんな風につながっていけたら素敵ですもんね。やっぱりその国で生まれたワインはその国のお料理に絶対合うと思うから、そういう組み合わせでまたお料理を楽しんでいけるっていうのもいいなと思います。マリアージュ田中さん、ワインのお話楽しみにお待ちしています。ぜひまた送ってください。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。続きましてこちらのコーナーです。
モモスガーデン。
このコーナーではガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話、旬の食材を使った美味しいレシピなどをご紹介していきます。お便りをいただいていますのでご紹介しますね。ラジオネームふみばあばさん、ももさんこんばんは。東京の桜の開花宣言も出て、いよいよお花見シーズンの到来ですね。と言いたいところですが、残念ながら今年はお花見しつつピクニックは難しそうですね。ここ数年、毎年学生の時からの親友とお弁当を食べながらのお花見を楽しんでいます。友達になってから半世紀以上。何年か数えたくないわ、かっこ悪い。ずっと仲良くできることも幸せだなといつも思います。今年はお散歩しながら満開の桜を楽しめたらなと思っています。それまでは家でお花屋さんで買ってきた桜の花をめでながらお茶でもしたいと思います。ももさんはお花見好きですか？ふみばあばさん、お便りありがとうございます。もちろんお花見大好きです。ああ、でも素敵ですね。学生時代のお友達とずっと仲良く半世紀以上、50年以上ってことですもんね。そして今もなお毎年お花見を楽しまれている、本当に仲良しなんだなって思うとすごく素敵だなと思います。私も学生時代の友達ね、何人もいるので、その友達とね、50年以上経っても一緒に仲良く遊んだりお食事したりなんてできるといいなーって、ちょっとねお便りを読みながら思いました。本当ですね。桜もね、開花してちょっとずつ花開いてきていますけれども、そうなんですよね。今年はお花見だーという感じで楽しむのは難しそうで、レジャーシートで みんなでお弁当を食べたり、お酒を飲んだりとか、それぞれのお花見のね、楽しみ方があるかと思うんですが、今年はちょっとそういった形で楽しむのは難しそうなので、まあ、こんな時だからこそ、あえてちょっとこう、反対に考えてみて、お花見、お花を見るっていうことを一番大事にお散歩しながらでもいいですし、そういう過ごし方をしてみる、そんなお花見もいいんじゃないかなって思います。というのもね、こう、みんなでワイワイ楽しむお花見ってすごくいいと思うんですが、やっぱりみんなとおしゃべりすることが一番楽しかったり、お酒を飲むことが楽しかったりとか、お花見というこうきっかけで人が集まってワイワイ楽しい時間を過ごそうっていう要素もあったりするじゃないですか。だからもちろん美しいお花も楽しんではいるものの、今年はそうではなくて、お花を主役としてあくまでおしゃべりして美味しいものを食べてというのはちょっと置いておいて、本当に美しいお花を楽しむ時間にする、そんなお花見の仕方っていうのを今年ならではでいいのかもしれないなぁなんて思います。いろんな形でお花楽しむことできますもんね。その場所に行かなくても、例えば電車に乗っている時に車窓からこう見える美しい桜の木とか、結構目を奪われてしまうことありませんか？そういう形でお花をたくさん見たり、私たち人間は今このような状況ですけれども、桜にとっては関係がないので、今年もきっと元気いっぱい綺麗な桜を咲かせてくれることと思うので、いろんな形でお花見を楽しめたらいいなぁなんて思っています。ふみばあばさんもぜひ楽しんでくださいね。お便りありがとうございます。モモズガーデンのコーナーでは、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話、旬の食材を使った美味しいレシピなどをご紹介していきます。皆さんからのお便りもお待ちしています。それでは、ここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。Be with you、聴いてください。
私
だけが知ってる。あなた全て包んであげよう。些細なことで時に素直になれず傷つけた夜もあったね。今なら言えるよ。私らしく笑えるのは誰よりもあなたがいてくれたから。どんな言葉も伝えきれない溢れる想いをあなたに届け。ただそれだけで穏やかに心が満たされてゆく。これからもね、こんな日々がどうか続きますように約束しよう。
藤谷桃で Be with you でした。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。お花見の話題が出てきましたね。今年はなかなか盛大にお花見を楽しみましょうというわけにはいかなさそうなので、そう、さっきお話ししたようにね、お散歩とかしながらお花を見るのもいいですし、あと今本当どこに行ってももう桜のスイーツがすごくいっぱい売っていますよね。そういうスイーツを買ってきて、お花屋さんから桜の花を買ってきて、お家の中でたくさんの桜というわけにはいかないですけれども、桜のお花を見ながら桜のスイーツを楽しむとかっていう、そんな今年ならではの楽しみ方もいいかもしれないなぁなんて思いました。 皆さんもそれぞれにお花見楽しんでくださいね。ももかんでは皆さんからのリクエスト、お便りをお待ちしています。思い出の曲などエピソードを添えて送ってくださいね。お便り募集しているコーナーをもう一度お伝えします。ももかん動物園、動物の面白いエピソードや感動エピソードを送ってください。紹介された動物はウェブ上のももかん動物園の仲間としてアップされます。できたらお写真も一緒に送ってくださいね。ももエコ、楽しみながらできる身近で手軽なエコを教えてください。ももずガーデン、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話などをご紹介していきます。ももかんライブラリー、今まで番組に出してくださったゲストの素敵な曲や、これからゲスト出演していただきたい方の曲などを、ももかんライブラリーの中からご紹介していきます。ももかんガイドブック、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。叱ってももさん、このコーナーでは私藤谷ももに叱ってほしいことを募集します。ももかんミュージックコンペア、いい曲は語り継がれるもの、カバー曲とその元になった曲を聴き比べたいと思います。皆さんもそのような曲がありましたら、ぜひ曲の感想やエピソードを添えてお便り送ってくださいね。お便りを読まれた方には番組特製藤谷もものサイン入りカードと藤谷桃のマークの入った携帯クリーナーをプレゼントいたします。宛先はメールで momokan@fujitanimomo.com、 momokan@fujitanimomo.com、 こちらは携帯メールからでも送れます。車を運転されている方は安全な場所に車を止めてからお送りください。また私のホームページからもお便りの投稿ができるようになっています。ぜひぜひ送ってくださいね。皆さんからのお便りお待ちしています。最後にお知らせです。私の曲が着歌配信されています。携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聴いてくださいね。サークルオブラブ、おかえり心帰る場所の2曲が有線に登録されています。リクエストしてくださいね。またカラオケの鉄人にて CD としてリリースされている私のほとんどの曲が歌えます。サークルオブラブは宇賀のカラオケにも入っています。ぜひ歌いに行ってください。それでは今週はここまで。お相手は藤谷桃でした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラーマー。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りしました。